まず先生の関わっていらっしゃる岩手東北メディカルメガバンク機構、こちらの取り組み、事業目的から伺ってもよろしいですか。
はい、岩手東北メディカルメガバンク機構は東北大学の東北メディカルメガバンク機構と共同で被災地の復興と医療の回復を大きな目的として平成23年度に立ち上がったこのナショナルプロジェクトと位置づけられている事業でございます。もう少し分かりやすく申し上げますと、震災で非常に大きなダメージを受けた地域の方々の健康の向上に役立つ情報を提供して病気の予防につなげようというのが一つの大きな目的でありまして、もう一つは一人一人の遺伝情報あるいは体質に考慮した最適な予防方法、医療の開発を行いたいということが大きな目的としてございます。
はい、その事業内容、具体的なところとなりますと、どういった事業を行ってらっしゃるんでしょうか。
はい、この研究は、コホート研究として位置づけられているわけでございますが、コホート研究というのはいろいろな要因に暴露した方々が時間を追って5年10年経った時にどういった暴露を受けた人が例えば脳卒中であるとか心筋梗塞であるとかがんであるとかいろいろな病気にかかりやすい要因を明らかにする研究、これがコホート研究という研究手法になるわけですけれども、
はい、
この岩手東北メディカルメガバンクもコホート研究として追跡をしていくという研究の一つになっております。
実際このコホート研究、どこでどのような形で行っていらっしゃるんでしょうか。
はい、宮城県と岩手県、共同で実施しておりまして、宮城県では沿岸は14の市町村、それから内陸部では17の市町村、岩手県では沿岸12の市町村、内陸6つの市町村ということで、非常に多くの市町村のご協力を得て調査が進められております。で、目的の対象者数といたしましては、地域住民のコホートといたしましては宮城県、岩手県合わせまして8万人以上、それからもう一つ3世代コホートというコホートもございまして、こちらの方は妊婦さんや生まれてきたお子さん、さらには祖父母も含めまして3世代の方々7万人の方にご協力をいただいて、合わせて15万人規模の非常に大きなコホート研究として実施されているものでございます。
震災から6年になりますが、坂田先生、被災地における健康調査を続けてこられた先生だからこそのお話を今回伺っていきたいと思うんですが、生活習慣病との関わり、このあたりも先生研究発表などもなさっているようですけれど。
はい、今回のメガバンクでもいろいろな調査を実施しておりまして、生活習慣病の代表的な病気であります例えばメタボリック症候群の有病率というのも調査してございます。宮城、岩手合わせて6万人以上の方の分析結果をご紹介いたしますと、例えば男性では内陸部のメタボリック症候群の方の割合というのは 24.2% であったのに対しまして、沿岸部では 25.4% と沿岸部の方が高くなってますし、男性と女性で診断基準が違いますので有病率に大きな差があるんですが、女性では内陸部で 8% に対して沿岸部では 8.3% ということで、内陸部に比べまして沿岸部での有病率が男性も女性も高いという結果になっております。
なるほど。その調査結果、どのような要因があるというふうに先生は受け止めてらっしゃるんでしょうか。
はい、要因についても分析が進められておりまして、特にメタボリック症候群に大きな関係が見られたのが、一つは震災によって家屋を全壊または大規模半壊を受けた方の方がメタボリック症候群の割合が高いという結果も出ておりますし、また身体活動量が少ない人の方がメタボリック症候群がやはり多い、さらには飲酒量が1日3合以上といった多量飲酒の方、あるいはタバコを1日20本以上吸っておられる方といった、いろいろな運動、飲酒、喫煙、さらには今回の大震災で大きな被害を受けた方々といった方々で、特にメタボリック症候群の割合が高いという分析結果が出ております。
まあ、今生活習慣病というところに特化してお話を伺っていますが、まあ、実際先生、被災地における、まあ、被災者の皆さんとこう向き合う日々を6年間続けていらっしゃると、その生活習慣病だけではなく、この心の面ですとか、このいろいろな状況というのはもう調査していて感じるところではないですか。
そうですね、やはり非常に大きな心理的ダメージも受けておりますし、経済的な面であったり、いろいろなご苦労の中で6年間を過ごして来られた方がたくさんいらっしゃるということで、今回のメガバンクのデータでも内陸部と沿岸部で例えば心理的苦痛がどれだけ高いかということを調べてみますと、内陸部では K6 という簡便な心理的苦痛の評価指標がございますが、この点数が13点以上の重症群と通常判断するわけですが、この方が内陸部では 5.7% でございましたが、沿岸部では 6.2% 非常に高くなっておりました。また抑うつの尺度でありますSESDという指標がございますが、この点数が16点以上の方は抑うつ症状があるというふうに判断されるんですけれども、こちらのある方の割合も内陸部では 24.8% でございましたが、沿岸部では 27.8% ということで 3% 高いという結果になっております。また不眠ですね、睡眠障害の尺度はアテネ不眠尺度といった国際的に共通して用いられている尺度がございますが、これが6点以上の睡眠障害ある方の割合が内陸部では 21.5% でございましたが、沿岸部では 24.3% と、まあ、いずれも精神的なストレス等から心理的苦痛、抑うつ症状、睡眠障害といったすべての指標で被害の大きかった沿岸部で高くなっているという結果が出ております。
震災から6年経ちましても、支援またこの対策というのは終わりではないということですよね。
そうですね、特に、PTSD という言葉は気になった方も多いと思うんですが、
はい、
ストレスを受けたこのダメージというのは 5年6年経っても決して改善するとは限らないということが言われておりまして、今回の調査でも内陸部では 2% の方に例えば震災の記憶を思い出していろいろな身体症状が出るといったことが該当するわけですけれども、内陸部が 2% に対して沿岸部では 3.3% とやはり 1.5 倍以上の有症件率になっておりますし、まだまだこの震災のダメージというのは依然として残っているというふうに考えられます。